一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天の父様、あなたの聖なる皆を心から賛美します。先週一週間も弱く罪深い私たちを憐れみ導いてくださったこと、そしてこの日曜日の朝、私たちの名を呼んでこのところに導いてくださったことをありがとうございます。今御言葉が開かれました。もうすでに御言葉を通してあなたが一人一人に語ってくださっていることを思います。でも今この小さなものが御言葉を取り継ぎます。主よ、どうぞこの時をあなたが祝福してくださって、あなたの深い御心を私たちが少しでも悟ることができるように、そしてあなたの御心に従っていくものとなっていくことができるように、主よ、どうぞこの時を豊かに祝福してください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。聖書の中にこんな言葉があります。コリントの信徒への手紙1章18節です。そこにはこうあります。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。さらに続けてこう書かれています。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しましたが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。このことがこの今日の場面でまさにはっきりと表されています。十字架につけられたイエス様、ユダヤ人とローマ人はそれぞれ別々にイエス様をからかい、あざけりました。そしてイエス様が十字架にかかっておられるとき、ユダヤ人と異邦人の声が一つとなってイエス様を笑い者にしたのです。ローマ兵たちにとって十字架にかかった王は愚かなもの、冗談のようなものでした。こんな姿は馬鹿げているとしか見えませんでした。ユダヤ人にとっても神の子が十字架にかかって死ぬなんて考えられないことでした。それはつまずきであり、イエス様は力あるお方どころかとてもちっぽけな弱い存在に見えたのです。でもそのイエス様の十字架がつまずかせるもの、愚かなものに見えるそのイエス様の十字架が救われる人たちにとっては、つまり当時の教会の人たち、またそれに連なる今の私たちにとっては、そのイエス様の十字架こそが神様の知恵と力の一番よく現れた場所であるのです。前回に引き続きここでもイエス様の十字架の皮肉、逆説を見ることができます。イエス様をからかった人たちの言葉がかえって私たちに深い真理を教えているのです。イエス様は口を閉ざされました。一言もお語りにならず、静かに苦しみを受けられました。その沈黙の中で叫んだのはイエス様に敵対する人たちでした。しかしそのイエス様を嘲笑い馬鹿にする人たちの声がかえって十字架の意味をはっきりと示したのです。イエス様の敵たちはイエス様を攻撃しようとして、かえって十字架がどれほど素晴らしいもので、また大切なものであるのかを私たちに今も教えてくれているのです。彼らがイエス様を見下し、嘲笑い、十字架につけて恥をかかせようとしたことで、かえって神様がご自分の一人子を十字架につけてくださったそのことの意味が はっきりと示されました。神様はその十字架を通してすべての悪を打ち破り、キリストの勝利を見せてくださったのです。33節から35節お読みします。そしてゴルゴダというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くと、胆汁を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけると、くじを引いてその衣を分け合い、そこに座って見張りをしていた。兵士たちはイエス様に苦いものを混ぜたブドウ酒を差し出しました。しかしイエス様は飲もうとされませんでした。これは痛みを和らげる薬だったかもしれません。あるいは早く死ぬようにする毒のようなものだったかもしれません。どちらにせよ、それをイエス様が拒まれたということは、イエス様が自分で十字架の死を選び取られたということを意味します。イエス様は苦しみを避けることをなさいませんでした。はっきりとした意識のまま、そのすべての痛みと苦しみを極限まで感じながら、私たちのために十字架の死を受け入れられたのです。イエス様は父なる神様の与えられた杯をすべて丸ごと最後まで飲み干す決意をなさったのです。その後、兵士たちはイエス様を十字架につけ、イエス様の服を掛けごとで取り合いました。これはとても不思議な描き方です。マタイはクリスチャンの信仰の中心であるイエス様が十字架につけられたという一番大きな出来事をたった一つの短い言葉で表します。でもイエス様の服についてはとても丁寧に描いています。十字架自体よりも服のやり取りの方を強調しているように思えます。ここに描かれているのは兵士たちの心の冷たさです。イエス様は今裸にされ十字架の上で苦しんでおられるのに、その足元では兵士たちがまるでパーティーをするかのように掛け事をしているのです。36節から38節では、兵士たちのからかいはもっとひどくなります。そこに座って見張りをしていたイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。同時に、一人は右に、一人は左に、十字架につけられた。イエス様が、苦しんで十字架にかかっているのに、兵士たちは下で座ってのんびりと見ているのです。罪のないイエス様の左右には、罪を犯した人たちがつけられました。そしてイエス様の頭の上には、ユダヤ人の王と書かれた札が掲げられました。これらはすべてイエス様を笑い者にするためでした。しかしイザヤ書53章には、彼は罪人と共に数えられたと予言されています。旧約聖書に予言されたまさにその通りのことがここで起こっています。詩編22編にもイエス様の十字架の時のことが前もって書かれています。人々が頭を振ってイエス様を嘲笑ったり、服を分けてくじを引いたりするその場面はまさにここで起こっていることです。人々はイエス様の十字架をこれほどの失敗はないと言って笑います。でもそのただ中で神様はご自分の素晴らしいご計画、救いのご計画を実現しておられたのです。同じ詩編22編の終わりには、世界中の人が主を思い出して主に立ち返り主を礼拝するのだということが記されています。マタイの福音書では、罪状書きにユダヤ人の王と掲げられたことが強調されます。ローマ人がイエス様の十字架の上に罪状書きとして掲げたあざけりの言葉を、マタイは本当の宣言として受け取りました。イエス様は確かに 王であられました。イエス様は今も確かに王としてこの世界を治めておられます。神様はこの十字架を通して誠の王をお立てになり、この方こそ王であると宣言なさったのです。ヨハネの福音書を見ると、この罪状書きがヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語の3カ国語で書かれていたことがわかります。十字架につけられた、誰よりも弱くなられたイエス様は、実はすべてを作られ、すべてを治めておられる全世界の王であられるのです。39節40節お読みします。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を壊し3日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。38節まではローマの兵士たちがイエス様をあざけりました。今度の39節40節そして続く41節以降では、イエス様と同じ民族であるユダヤ人たちがイエス様をあざけります。最初に登場するのは通りすがりの人たちです。この人たちはいわばやじ馬です。少し前に十字架につけろと叫んでいた人たちでもあります。彼らはイエス様が何かものすごい奇跡を起こすのではと面白半分で見に来たのかもしれません。この人が本当に力があるなら十字架から飛び降りて兵士たちをやっつけるのではないか、ポンテオピラトを倒してダビデの王のような時代を作るのではないか、ちょっと見てやろうじゃないかと、そのような気持ちであったかもしれません。ですから十字架につけられた惨めなイエス様の姿を見て、彼らはがっかりしたことでしょう。彼らは頭を振ってイエス様をバカにしました。ほら見ろと。あなたは神殿を壊して3日で建てるなんて大それたことを言っていたではないか。それなのに今、自分で身動きすることすらできないと。ユダヤ人の議会で裁かれた時も、人々はイエス様を神様を冒涜するものだと言い、さらに神殿を壊すといった神殿に反対するものだとイエス様を責め立てました。ここからわかることは、当時の人たちが神殿をとても大切にしていたということです。それは神様の特別な場所、神殿こそが一番大切な建物だと思っていました。その壮大な神殿は、イエス様が十字架にかけられている今も、目の前にしっかりと立っているのに、イエス様は弱り果てて、十字架にかけられ、惨めな姿でおられる。その姿を見て、人々は、イエス様に力があるなんて嘘だと思ったのです。さらに彼らは言います。もし本当に神の子なら、十字架から飛び降りてみろと。これは、悪魔がイエス様を荒野で試した時の言葉とそっくりです。もし神の子ならという言葉は挑発でもありますが、同時にイエス様にとっては大きな誘惑でもあったでしょう。奇跡を起こせばすぐ信じてもらえるかもしれない。そして痛みや苦しみから逃げることもできる。イエス様は十字架から飛び降りることができなかったでしょうか。いや、できました。でもイエス様はあえてそうなさいませんでした。自分のためではなく、人々の罪を許すために、そこに留まることを選び取られたのです。イエス様は、ご自分の死とその後の復活によって、もう人が建てた神殿に頼らなくても良いようにしてくださいました。神殿の幕が真っ二つに裂けたことが27章の51節に記されていますけれども、それはイエス様の死が新しい道を開いたということの印でした。イエス様はたった一度ご自分の命を捧げて、人の罪を十字架によって全て取り除いてくださったのです。 どうしてそんなことができるのでしょうか。どうしてそこまでしてくださるのでしょうか。それはイエス様が父なる神様に従っていく心を持っておられたから、そして私たちを深く愛する愛を持っておられたから、父なる神様に従うお心と私たちへの深い愛とがイエス様を十字架にとどまらせたからでした。ある人は言います。十字架のことを心を込めて静かに読み続けるとき、涙があふれずにはいられないと。またこうも言います。十字架を深く思うクリスチャンは、互いに威張ったり争ったりすることなどできないはずだと。十字架の前では私たちは皆同じ罪人であるからです。今でもイエス様の十字架を笑う人たちはいますけれども、神様が人間になり、しかも十字架で死んで死の力そのものを打ち破ってくださったニュースは世界の常識から見れば変に見えたとしても、私たちの救いの中心です。立派な神殿より、立派な建物より、イエス様がご自身の体という神殿を打ち壊し立て直された、そのイエス様の死と復活の方がずっと大きな力を持っているのです。人々は十字架から飛び降りる印を見せてほしいと願いました。でもイエス様が記された印はそれよりももっと素晴らしいものでした。それはヨナの印と呼ばれるもの、つまりイエス様が死んで3日目によみがえられるという印でした。十字架と空っぽのお墓、この2つが私たちを十字架の、私たちを神様のもとへと導いてくれます。イエス様こそ私たちと神様を結びつけてくださる新しい神殿なのです。最後に41節から44節をお読みします。同じように祭司長たちも立法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがよい、そうすれば信じてやろう、彼は神に頼ってきた、お望みなら神が今救ってくださるように、私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。ここまでイエス様は十字架にかけられた王であられること、そしてイエス様のたった一度の大切な生贄の死によって人間の手で作られた神殿がもう必要なくなったということを見てきました。そして最後に私たちが覚えたいことは、このイエス様の死が信じる人を救うということです。ルカの福音書には強盗の一人が心を入れ替えイエス様に祈り救われたことが書かれています。でもマタイはそれを書きません。おそらくそれはイエス様がどれほど孤独で苦しんでおられたかを強調するためでしょう。弟子たちは逃げてしまいました。ユダヤ人たちは偉い人から犯罪人まで皆イエス様を見捨てました。イエス様はただ敵に囲まれ罵られながらたった一人で十字架の死へと向かうのです。人々がイエス様を罵る根拠は、ご自身をユダヤ人の王、神の子としたイエス様の主張にありました。そんな偉い人が死ぬなんておかしいじゃないか、神に選ばれる人が負けるわけがないじゃないか、彼らはそう思っていました。救い主が死ぬなんて信じられないと思って、人々はイエス様につまずいたのです。でも私たちは知っています。イエス様はご自身の命を捧げることにより、私たちの命を救ったのだということ。命を失うことで私たちの命を生かしたのだということを私たちは知っています。 イエス様こそ本当のユダヤ人の王であり、イエス様こそ神の子です。イエス様は本当に父なる神様を信頼していました。父なる神様もイエス様を復活させることにより、そのことをはっきりと示されました。彼らがイエス様をあざける、そのあざけりの言葉の中に、福音の真実がはっきりと示されました。イエス様は自分を救えなかったのではありませんでした。自分をあえて救わなかったのです。イエス様は他の人を救う力を持っていました。そして自分を救う力もちゃんと持っておられました。でもイエス様は、本当の力とは、ただ力を振りかざすことではなく、振りかざすこともできるその力を抑えることができることこそ、本当の力なのだと知っていたのです。弱くなることを選ぶ勇気、それこそが本物の力であるのです。イエス様の死は、史上最大の失敗に思いました。しかしこのイエス様の死こそが、信じる者を救う神の力であるのです。とても不思議で美しく素晴らしい逆転の救いです。祭司長たちや犯罪人たちは、十字架から降りてみよう、そしたら信じてやると言いました。私たちにも似たような気持ちがあるのではないでしょうか。神様が病気をすぐ治してくれたら信じるのに、神様がこの世で起きる、また私の人生に起きる悲惨な出来事をすべて止めてくれたら神様を信じるのにと。でもそうではありません。イエス様は十字架から降りられませんでした。十字架の上にとどまられました。そのことのゆえに、私たちはイエス様を信じることができるのです。私たちがイエス様を救い主として信じるのは、イエス様が十字架から降りることなく死なれ、葬られ、そして三日目に復活なさったからです。ただこのお方を信じる、その信仰によって、私たちは救われ、永遠の命をいただくことができるのです。神様は、この世界が考える賢さを虚しいものにしてしまわれました。人はどんなに頭が良かったとしても、自分の力だけでは神様を知ることはできません。だから神様は、一見すると馬鹿げて見えるニュース、つまり、イエス様の十字架の話を通して、信じる人たちを救うことをお選びになったのです。ユダヤ人たちは、印を見せてほしいと願います。ギリシア人たちは、知恵ある言葉、論理的な説明を求めます。でも私たちは、一見すると馬鹿げて見える、この十字架につけられたキリストを伝えます。ユダヤ人にとってはつまずきになり、異邦人にとっては愚かなもの。でも信じる私たちにとっては、このキリストこそが神様の力であり、神様の知恵なのです。私たちはどうでしょうか。十字架にかかったキリストは、私たちにとってどのようなお方でしょうか。つまずくもの、受け入れにくいものでしょうか。愚かなものでしょうか。それとも、私たちが救われるための、私たちにとってのたった一つの希望であるでしょうか。この世から嫌われ、馬鹿にされるこの古い十字架が、ここに集う私たちにとっては、心を引きつけられる素晴らしいものとなるように、私たちを救い、私たちに命を与える素晴らしい神の力と知恵となるように心から願います。最後に一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝をいたします。これはユダヤ人の王イエスであると掲げたその罪状書きが イエス様がどのようなお方であるかを一層明らかにしたこと、神様この朝教えてくださってありがとうございます。主はあなたこそ王であられます。あなたこそ誠の神殿であられます。そしてあなたこそ私たちを救うことのできるお方です。そのことをもう一度この朝教えてくださってありがとうございます。人の目には愚かに見える十字架が、人の目にはつまずきのもととなる十字架が、私たちに救いをもたらす神の力であり知恵であること、神様教えてくださってありがとうございます。どうぞこの十字架を今週一週間も見上げて生きることができますように、自分の力に頼って生きるのでなく、神様すべての力と知恵を持っておられるあなたにすがって今週一週間も生きていくことができるように助けてください。あなたが与えてくださる救いを受け、あなたが与えてくださる命を豊かに受けて今週一週間も歩ませてくださいますようにお願いをいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。